大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週は片瀬ノスタルジックチューンのメンバーでいらっしゃいます静子さん、そして秀さんに登場していただいております。お二方、2日目の今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
片瀬ノスタルジックチューン4人組ということなんですけれども、他のメンバーについてもご紹介していただいていいですか。
はい、私がボーカルを務めます静子と申します。ここに一緒にいるのがドラムの秀、あと他にギターのシャンシャンとベースのヤックンと4人で活動しています。
4人で活動するようになったきっかけ、いつからなのかっていうのもご紹介していただいていいですか。
はい、我々ですね、もともと笠瀬中学校の10年前ですけどの卒業生なんですが、まあ、当時は実はそんなに一緒に活動っていうのはしてなかったんですけども、2017年ぐらいですね、ちょっとたまたま僕とシャンシャンとヤックンでちょっとスタジオで遊ぼうって言った時に、ちょっとどうしてもボーカルいないと寂しいよねっていうことで彼女に声をかけて、じゃ一緒にやろうかっていうところからきっかけで始めました。で、今はちょっとコロナ禍でなかなかライブとかできないんですけども、湘南音像庵というですね、まあ、コミュニティといいますかレーベルを作って、まあ、今回の楽曲のまあ販売ですとか、まあ、いろんな方との交流をですね、深める活動というのをさせていただいているという形ですね。
オリジナル楽曲も実は昨日ご紹介をさせていただいていて、素敵な曲が出来上がりました。まあ、コロナ禍だからこそできたということでね、ご紹介もしていただきましたコーストライン、またね皆さんにぜひ聴いていただきたいと思うんですけれども、普段この活動をしながら普通にお仕事もされているということなんですけれども、
社会人バンド、
社会人バンドということなんですね。
ずいぶん固くなった
ね、
言葉がね。まあまあいいですけど、
普段静子さんはどういったお仕事されてるんですか。
私は今5歳と6歳の息子の母で主婦をしているのと、江ノ島の島内でパートしてます。もう本当離れられないんです、私はここ。江ノ島から出れない体質なので。大好きなんです。はい、
離れられないっていう言葉でもその魅力伝わってきますもんね。ヒデさんは普段どういったお仕事されてるんですか。
僕も普通に会社員をしてます。僕も2児の父ですけれども、子供帰り見ずバンドばっかりやってますが、はい、もう普通に新宿の方まで毎日通ってます。
そうですか。はい、この4人のバンドはいつ活動というか集まったりって、まあ、コロナ禍だから今はちょっと難しいかもしれませんけれども、はい、どうやってこう予定って合わせてるんですか。
でも大体ですね、ライブとかがない時でもですね、コロナの前は月に 1,2 回ぐらいは日曜日の夕方とかに、まあ、彼女が一番時間のちょっと制約がどうしてもねあるんで、まあ、日曜日の夕方ぐらいですかね、スタジオにみんなで集まって、まあ、練習してた録を、まあ、一緒に合わせて楽しむみたいなことでやってましたね。
2人のやり取りも本当に楽しそうで、ね、やっぱ仲いいなっていうと、やっぱ同い年っていうのが本当にきっとね大きいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それぞれ音楽活動もされてきて、2017年にまたこの4人でがっつり、ね、バンドということで活動を開始してるわけなんですが、静子さんご自身の音楽との出会いってどういったところからだったんですか。
私は江ノ島出身というのもあって、もともとすごくその芸能活動がお祭りだったり、そういう活動が盛んな地域だったんですね。なので音楽との関わり合いは結構自然と身についてはいたんですけれども、もともと幼少期からうちの祖父だったり母が歌がうまいっていうこともあって、私も歌がうまいと周りからこう言われて自覚もしていたんですね。で、高校の時にこの同級生とは別で、高校私女子校に行ってたので、その高校で軽音楽部に入ってでバンドを組んでたんですけれども、そこから就職という道ではなくて、ちょっと自分でお金を貯めてアルバイト何個もやってお金を貯めて、そうしながら音楽学校に行かせてもらって、専門学校だったんですけど、でそこで知り合った音楽仲間たちと、まあ、2年3年ぐらいですかね、都内で活動、私はその時はコーラスをやってたんですけれども、すごくやっぱり楽器の方もボーカルの方も話を聞ける状態のコーラスという位置だったので、すごく勉強になって、都内でいろいろライブハウスで活動しつつ、その後やっぱり私の夢って江ノ島で歌うこと、地元で歌うことだったので、そうした時に江ノ島で灯台を建て替える ていう前は東大をなくすっていう方向だったんです。でその時にあの東大をなくしてほしくないというイベントを JC の方たちが立ち上げて、江ノ島じゃんじゃん祭りだったりとか、その寄付を集めてあの東大をなくさないでほしいという活動をしてたんですね。でその時にライトを当てるっていうことをしていたの でそこから市民の方々のあの灯台への思いが伝わって建て替えになったんですね。クリスマスのちょうど時期にライトアップをするということだったので歌わせてほしいと。でその頃やっぱり野外ライブをするなんてそんなうるさいことっていう時代だったんですけれども、ほんのちょっとでいいから歌わせてほしいと、自分で機材を持ってきて自分たちでやるから、音楽の専門学校の女の子3人とユニット、私ボーカルとサックスとあとキーボードの3人でクリスマスソングのカバーをそこで歌うようになったんですね。今ある湘南の宝石の先駆けがそれになるんですけれども、なので実は発起人なんです、あの野外ライブそれまではもうなんか本当に野外ライブなんてすごい反対されてたんですけれども、やってみたらすごく好評でお客さんもやっぱり見に来てくれますし、そこから去年一昨年ぐらい20周年迎えたので21、2年連続で歌わせていただいて、そこではまあしずカフェという名前でやらせていただいてるんですけれども、もうみんなの知ってるクリスマスソングをそこで、まあ私の歌や音楽は BGM、まあ、メインはあのライトアップということで、江ノ電さんに変わった後もありがたいことに歌わせていただいて今に至るっていう感じになります。それを聞きつけてっていう感じですね、こっちは、
はい、そうなんですね。湘南の宝石本当に皆さんが楽しみにしていて、ライブがあるっていうのがもう当たり前になってますけれども、でもやっぱり今お話を伺って努力した方がいてこういうのがいいよって始めるって本当に大変だと思うんですけれども、 それを作った方ということでちょっと今感動しちゃったんですけれども
実はそうなんです
ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。知る人ぞ知るなのでこの話は、ね、そうなんです、はい、
そうだ、何でも当たり前にあるものって実はスタートがあって当たり前じゃなかったんだよなっていうのを改めてね、今その地元の話でもこうやって出てきて、また音楽にそれがつながっているということでね、すごいエピソードを、ね、聞かせていただきました。ヒデさんは高校の時にバンドをやっていたって話もありましたけれども、音楽との出会いって
きっかけはですね、小学2年生ぐらいの時ですけど、友達がピアノを習い始めて、あ、僕も習いたいみたいな、通わせてもらったんですけど、その時はですね、あんまりこうピアノって音楽ってものにて、そんなに実は形から入るだろうだったって、あんまりこうハマれなかったんですよ。あんまり上手にもなれなかったんですけど、でそれでまあ中学入って2つ上に兄貴がいるんですけど、の高校の文化祭に行った時にですね、ちょうど僕は中学2年生だったんですけど、それこそあの校庭でロックバンドのコピーとかをやってるわけですよ。ジギーのグロリアってすごい大ヒットした曲があると思うんですが、当時すごい流行ったんですよ。でそれを演奏している高校3年生か2年生の方々がいて、そのバンドの生演奏っていうのを初めて見たんです、そこで。でもうめちゃくちゃ衝撃受けて、あ、こんなかっこいい音楽があるんだと思ったんですよ。それまでもちろんロックってものっていうのはもちろんまあ認識はしてたんですけど、それこそあの親父が聴いてるビートルズとかプレスリーとかっていうのはもちろん分かってはいたんですけど、日本にもこんな音楽があるんだと思って、まあきっかけで、それが秋だったんで、もう春先ぐらいにお小遣いをもう全部かき集めてエレキギター買って。
そうだったんだ。
そうなんですよ。でその時テニス部だったんですよ、僕副部長だったんですよ。だからいつの間にかもうテニスにもう情熱がなくなっちゃって、ラケットからギターに買っちゃったんですね。そこからまあ高校大学、まあ大学出た後もまあやり続けて、まあ子供が生まれたタイミングでちょっとまあ10年ぐらいちょっと離れちゃったんですけど、まあ先ほどのそのまあ2017年ぐらいから彼ら彼女と一緒に音楽活動を再開して、多分当時よりも今の方がやってるかもしれないですね。もうそれこそ曲作りだったりとか、それこそ音をミックスしたりとかっていう、
道具が手に入るんですよね、昔と違う。昔は本当にもうプロでしか手に入らない、ね、ものだったりしましたけど、それがね手に入ったりとかするので、やっぱ面白いよね、音楽を作るっていうのはすごく面白い。
でも本当音楽って出会ったきっかけってそれぞれですけれども、うん、そのそれぞれの人たちがそれぞれ活動してきて、また一つのバンドとして活動するっていうのも、うん、音楽ってすごいなってやっぱ思いますしね、うん、それがね楽しいからこそ皆さんね続けて、うん、これからも本当にこの4人でがっつりこの藤沢も盛り上げていっていただきたいと思いますしね。
かなり本当にすごい普通に湘南の空気だったりそういうのをがっつり詰め込んだ曲だとコーストラインのに関しては本当にそう思っているので、湘南の皆様に聞いてほしいですね。はい、
本当に、ね、素敵な曲、そしてまた静子さんの声がいい声なのでぜひ皆さん聞いていただきたいと思います。
もともと高校の時は歌い手でボーカリストだったんですけど、もう彼女とやり始めてからもう歌うのやめました。まあそれ冗談かもしれないですけど、
聞きつけるお声を持っていらっしゃいますし、歌うまいのはもちろんなんですけれどもね、声も本当に素敵なのでぜひ皆さん聞いていただきたいんですけれども、はい、ヒデさん、片瀬ノスタルジックチューン の、 そのオリジナル楽曲、はい、聞きたいなという方、欲しいなという方はどうしたらいいですか？
はい、今はですね、チューンコアミュージックというですね、オンラインで楽曲が購入できるサイトの方に片瀬ノスタルジックチューンのページができてますので、そちらから経由で Amazon ミュージックとか Apple ミュージックとか、あとはスポティファイですかね、とかで聞いたりとか買ったりとか、あとストリーミングで聞くことができます。でそれについてはあの細かくはですね、あの我々の片瀬ノスタルジックチューンの YouTube の概要欄ですとか、あとはあの我々のまあレーベルである湘南音像案の概要欄ですね、ここに載せておりますので、そちらの方でアクセスいただければと思います。
はい、もう皆さんの使い勝手のいい方法で聞くことが、ね、できるということなので、ぜひ皆さん聞いていただきたいと思います。さあ昨日からですね、まあ、音楽の話、そしてねこう同級生だよっていうことで地元の話も含めてお話を伺ってきたんですけれども、もう地元でいい仲間と出会い、今もいい縁をねこうつないでるお二人なので、いろんな魅力を感じてると思うんですけれども、この藤沢の魅力、2日目のお芝居に聞かせていただきたいんですけれども、静子さんからいいですか？
私はとにかく江ノ島が好きすぎて江ノ島しか出てこないんですけど、今ね結構ハマってるお洋館があって、江ノ島の中村屋洋館店さんで新商品が出て、弁天塩洋館っていうね洋館が、これね江ノ島神社のお清めのお塩が入ってるんです。なので疫病退散の意味を込めて、ちょっとこの間も母の日に義理の母に送ったりとかして、120円で食べ歩きもできるんです、そこで、まあ、それをねすごい今ハマってて、これすごく美味しいんでぜひ食べてみてください。とにかく私は江ノ島が大好きなのでそこにしか、申し訳ないですよ。
もう昨日から江ノ島愛をガンガン感じてます。でもそれだけ本当にいい場所、自分が住んでるっていうのが、これはねなかなか言えるようで言えないんじゃないかなと思うんですよね。自分が住んでるところはもう本当に大好きでたまらないって、こんなにも全身でお話ししてくださるっていうのも、やっぱそれ本当に素晴らしいなと思いますね。ヒデさんはどうですか、藤沢の魅力。
ちなみに僕も塩羊羹食べました。めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ皆さん買ってください。僕はですね、なんといってもですね、あのもう海岸線ですよね。藤沢から飛び抜けちゃうかもしれないんですけど、昔あのバイクに乗ってた時ですね、全業に住んでるんですけど、全業から葉山まで行くんですよ。どっちかというと内地を通って、でそこから海岸出て江ノ島を目指しながらずっと海岸線を流すのがすごい好きで、で特に一番気持ちいいのが稲村ヶ崎を抜けた時に見える江ノ島が最高にかっこいいんですよ。でしかも冬だと富士山と被るんですよ、あそこって。もうあの景色はもう絶品ですね。まあ、富士山抜けちゃうんですけど、葉山から平塚の手前ぐらいなんですかね、まあ、ほぼ真ん中はドンピシャ富士山なんですけど、もう富士山をこう横に突き抜けるかのごとくの海岸線が、まあ、本当にまあ日本のカリフォルニアっていうんですかね、今もうちょっと笑うところで、ね、もう本当にそういう気分ですね、僕の中では。そんなに僕も海に入ったりとかサーフィンしたりとかしないとか、砂浜があんまり好きじゃないんで、僕は行かないんですけど、あの砂つくの好きないんでなんですけど、時折車でわざわざ通ったりとかしますね。
こうわざわざそっちにとか、その気持ちちょっと分かりますね。やっぱそれだけちょっと気持ちがいいですよね。それぞれこうね、海の近くお気に入りの場所をご紹介していただきましたけれども、やっぱりもう本当にこう生まれ育ったからこそっていう部分で、まあ、地元のいいところそれぞれ感じつつ、これからも音楽としてまたね 皆さんに届けていただきたいと思いますし、はい、コロナが、ね、収まったらまたライブバリバリやっていただきたいですね、
はい、イベントとしてやっていきたいです ね、 ですね。私はもうまたこの音像案の音楽イベントがまだ江ノ島島内でできてないのがちょっと今残念で、なのでぜひ、ね、江ノ島の島内でやっていきたいなって思ってます。
そうですね、
はい、
ぜひ、ね、引き続き皆さんも応援していただいて、でまずはオリジナル楽曲ゴーストラインを聴いていただいて魅力を、ね、皆さん知っていただきたいと思います。今週の大好き藤沢のコーナーには片瀬ノスタルジックチューンのメンバーでいらっしゃいます静子さん、そして秀さんにご登場いただきました。今週お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。